エズラ記のですね、最終回ですけれども、なかなかね、誤解されやすい箇所ですね。今から20年前にこういうことがありました。アフガニスタンを支配していたタリバンはですね、バーミヤンの巨大な仏像をロケット砲で破壊し、世界中の人々から顰蹙を買った。まもなく政権が倒れたんですけれども、20年経ってまたね、復権してしまいました。でそれにしてもですね、自分の支配地の偶像を破壊しなさいっていうのは、ね、聖書に明確に書いてあることなんですね。申命記7章5節を見るとですね、彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシュラ像を切り倒し、彼らの彫像を火で焼かなければならない。だからタリバンは聖書の御言葉に従ってたんですよ。ね、でまた今日のところにですね、書いてある御言葉がありましてね、それは異教徒と結婚してるやつはけしからんと、異教徒と結婚したやつは奥さんを追い出せ、子供も追い出せって書いてあるんだよね。これ文字通り実行したらとんでもないことになるよね。こう日本でただでさえ少数派のキリスト教がですね、どっかの教団と同じように危ない宗教としてみんなからですね批判されることになります。だから聖書は本当に文脈から理解していかないとですね、とんでもないことになるということで、教会の歴史の中ではですね、そういうことでちょっといろいろと揺れすぎることがあるんですが、教会がこの世と妥協しすぎることの反動としてですね、厳しい分離を強調することがあった。例えば未信者との結婚を奨励するような教会が増えると、その反動として未信者との結婚を決めた人を除名するような教会が生まれたんです。私たちの福音派はどっちかというとその流れ、ごめんなさい、ね、でもちろん私たちは聖書からですね、同じ信仰に立つ人同士の結婚を明確に進めます。でもだからといって未信者と結婚したからといってですね、その人を教会から締め出すようなことをすると、福音が本末転倒になってしまいます。イエス様はこの世との分離ばかりを主張するパリサイ人からこう批判された。大食いの大酒飲み、酒税人や罪人の仲間。イエス様はある意味では決していい証しはしてないんですよ。大食いの大酒飲みって言われたぐらいですから、ね、だからイエス様ってのはこの、ね、本当に罪人との距離感っていうのは面白いところなんですね。でそういう中で私たちはこの世で生きるときにどう考えたらいいか。この世と調子を合わせてはいけません。心の一心によって、ね、あなた自身を変えられなさいと命じられている。私たちいろんなことで悩むんだけど、その時注意していただきたいのはね、どっちにしようかなって悩みながら、神様どうしたらいいんでしょうって、どうしたらいいんでしょうって祈ってること自体が御心の中にあるんです。右左に進む一線に迷って祈ってること自体が御心の中にあるんだっていうことを、私たちは決して忘れてはならない。エズラ記9章ですね、これらのことが終わった後って、これは何かっていうと、ちょっと前やったですね、エルサレム神殿が再建された。それから60年ぐらい経って、ね、ペルシャの王の命令によってエズラがエルサレムに帰ってくることができた。それは何のためかと、エルサレムに住んでいる人々のユダヤ人の信仰をリバイブさせるために、彼らをもう一度聖書に従って、ね、生活できるように指導するためだった。でもエズラがですね、来てみたら、とんでもないスキャンダルが発見された。それが9章1節2節ですけれども、イスラエルの民、特に祭司とかレビ人、指導層がなんとですね、その地のカナン人、ヒッタイト人などの異国のですね、忌み嫌うべき習慣と縁を断つことなく、かつて帰って、その彼の息子たちもその国々の娘を妻とし、聖なる種族が諸々の地の民と混ざり合ってしまった。本当にですね、 せっかく、ね、捕囚から帰ってきて、約束の地に来て、安心した途端、昔と同じことをしてしまった。それを聞いたエズラは、衣と上着を着先、髪の毛と髭を引き抜き、髭を引き抜くって本当に痛いと思いますね。まあ、とにかく、その痛みを体全体で表した。そして呆然と座って、ああ、なんていうことになったんだ。それは、ね、イスラエルの歴史を見ると、なんでイスラエルがおかしくなったかって言うとね、昔。それは、神様の命令に妥協したからってことなんですね。僕の昔、モーセ五章の解説書のタイトルを、主があなた方を恋したってっていうですね、申命記7章7節の御言葉から取りましたけれども、その主がイスラエルの民を恋したってくださったっていうお話の前に何が書いてあるかというと、申命記7章2節3節、ね、4つのですね、断固たるありえない命令が書いてあるんですね。約束の地に入ったら、約束の地の異教徒を聖絶しなければならない。まあ、わかりやすく言うと、皆殺しにしろって話で、ひどい話だね。彼らと何の契約も結んではならない。彼に憐れみを示してはならない。彼らと隕石関係に入ってはならない。いい。まあ、これは、ね、神様との関係を第一にして、決してこの世と妥協してはいけないということですけれども、まあ、でも私たちのね、現代にも生きていることとして、私たち、キリスト教式の結婚式での制約は何かっていうと、制約の核心は何かっていうと、結婚した以上、浮気は絶対ダメって話ね、昔の日本だったら浮気ぐらいですね、男の解消とかいう話があったんですが、そういうことは絶対もう通らない。日本の法律でさえですね、浮気によって結婚が壊れた場合は、浮気をした方が慰謝料を支払わなければならない。ましてね、神様と関係において、異教の偶像なんかに、ね、惑わされて、神様との契約を破る者は、とんでもない裁きを受けるんだ。ただし、モーセ五章の時代っていうのはね、どういう時代かっていうと、イスラエルの民を用いて、先住民の罪を裁く。神様が天からの火を降らして裁く代わりに、今度はイスラエルの民を用いてですね、そのカナンの汚れた文化を立ち滅ぼすっていうことだった。それは、癌細胞を破壊することに似ている。当時としてはそれが必要だったんですけれども、でもね、どう考えたってそれは本当に普通の人間の感覚としてはちょっとできないな。やっぱり異教徒と仲良くやった方がいいなって考えたんですよ。イスラエルは異教徒と仲良くしたんです。その結果どうなりました?詩式のね、記事に出てくるとんでもないイスラエル自身が異教のカルチャーに飲み込まれてしまって、イスラエルがもうダメになるってことだった。そういう状況から立て直したのがサムエルであり、またダビデですね。でも、ダビデの息子は、のソロモンはどうしたかっていうと、ね、神殿建てた後にですね、周りの諸国の異教の王国の王女たちをですね、どんどんどんどんね、自分の宮殿に入れて、で、今度、異教徒の偶像礼拝を応援するようになった。そこから、その後ね、ソロモンの国が二つに分かれるって話になるでしょ。だから、異教徒と共存共栄を図った結果として、イスラエルはダメになったんだよっていうのが、旧約聖書の歴史なんですよ。で、そういう状態で一度国が滅ぼされて、またやっとエルサレムに戻ってきたのに、なんでまた同じことを繰り返すんだっていうのが、エズラの方向。ここで悲しみなんです。で、9章6節、ね、私の神よ、 本当に神様あなたに向かって顔さえ上げることができない。私たちの咎は頭より高くなり、私たちの罪過は手にまで達している。でも私たちの感覚からしたらさ、異教徒との共存共栄がやっぱり一番いいと思いません？でもその時に私たち気をつけなきゃいけないことがあるんですけども、河合駿というですね、心理学者が昔こんなことを言ってた。日本人という病、ね、日本人は素晴らしい。例えばね、大震災の後でも、ね、よその国だったらすぐ略奪とか始まるのに、もう日本は絶対そんなこと起きないんですよ。みんな本当に大震災の後、整然と行動するんです。現在のコロナ禍でもさ、僕いつも驚くんだけど、なんで自転車に乗りながらマスクする必要があるのかなと思うんだけど、本当にみんな几帳面にですね、こう行動してるんです。みんな合わせて。もう、一緒にっていうのがうまいんだよね。だけど、その代わりどういうことになるかっていうと、ね、誰かが率先して、ね、導くっていうことができないんですよ。阿吽の呼吸で進んでいくもんだから、20年後、30年後見てですね、例えば原発は危ないとかいうことを言っても、意見が封殺されるんです。ね、みんな揃って、第二次大戦に飛び込んでいった。その結果として今も起きているのは、ね、年金基金が破綻しそうだっつうのに全然対処できないとかさ、ね、国内のもう債務残高がGDP の 2.4 倍にもなるのになかなか対処できない。村社会の輪を乱すような、ね、決断ができないんですよ。その結果としていろんなことが問題先起こりになる。それが日本のカルチャーの中でどう働くかっていうと、ね、昔から遠藤周作なんか書いてましたけども、日本っていうのはキリスト教が根付かないんだって言うんだよね。こうもう沼地の中に、泥沼の中にね、キリスト教入り込んで、もう全部日本化されてる。日本教となっていくって言うんですよ。だから私たちどっかでですね、この文化とは対決しなきゃいけないっていうことを明確にしなきゃいけないことがある。自分の話であれですけれども、野村証券に入ってですね、入社1年目、一番最初にね、後輩の採用ってこともあって札幌支店に配属された、ね、で、7月ぐらいだったかな、採用の季節になってですね、人事部の次長が来てですね、悪いけどね、明日日曜日だけどもね、採用の手伝いに、出社してほしいって言われた。僕はその時もう即座にね、いや僕日曜日朝礼拝に行ってんですよって、ね、礼拝の後だったら来れますっていうふうに言って、もう本当にあんまり怖いものなかったんで、ね、とにかくですね。これは結構話題になったみたいですね。でもそういうことを一度やってしまうと結構ね、度胸がつく。でもだからといってさ、僕は立派なクリスチャンだったかというと、ね、礼拝は休まず行くんだけど、目を開けてメッセージ聞いてた覚えがほとんどない。ごめんなさい。自慢にならない。でもこの世と対決しなきゃいけないっていうところはですね、なんかアメリカで教育を受けながら来たんで、私たちもどこかでこの世との対決をしなきゃいけない時がある。だからイエス様がね、一羽のスズメさえね、神の見許しなしに地に落ちることはないっておっしゃったその直後にイエス様は何とおっしゃったかというと、人々の前で私を知らないというものは、私も天におられる私の父の前でその人を知らないと言いますってね。自分クリスチャンだと言いながらね、他の人からあなたくん、いや、そういうわけでもなんて、そんなこと言うのはとんでもない、天国に入れてもらえないよって話になってるんだ。だから厳しい面があるんですね。で、北王国、そして、その後でですね、エズラ記の9章8節見てほしいんです。エズラ記9章8節。 これは何を話しているかというと、ね、南王国ユダは、ね、一度滅ぼされたけどまだ残っている。それは北王国イスラエルが、ね、もう跡形もなくなったとは大違い。北王国イスラエルの場合は本当に移住させられた地域で生き音と、ね、雑魚になってしまい、アイデンティティを失っているんですよ。それに対して南王国ユダはバビロンの地において信仰がリバイブされているんです。そして神ご自身がですね、の残りの民をエルサレムに戻してくださった。ご自分の聖なるところの中に一本の杭を与えてくださったということは、神ご自身がこの残された民を憐れんでエルサレムに住処を与えてくださった。私たちは今、ね、立場から言ったらペルシャ帝国の中で奴隷の身に過ぎない。だけど神様はペルシャの王様を動かして、ね、私たちがエルサレムに帰ることができるようにしてくださった。しかも神殿の再建さえペルシャの王様の応援でできたんだ。そのように神様がね、残された民を憐れんでくださっている。それなのにエズラはここで言おうとしているのは、9章11節で、あなた方はこの地でこの異教徒たちの中に紛れ込んでしまったら、あなた自身が汚されてしまう。それはあなた方がこの約束の地を再び汚すことになって、あなた方はその地から吐き出されることになるんだよってことを言っている。さらに9章12節では、ね、異教徒と、ね、再び隕石関係に入ることになったら、ソロモン以来の、ね、グゾレハに巻き込まれたことのもう一度やり直しになる。もうあなた方は存在意義がなくなるんだよってことを言ってる。9章13節でエズラはね、私たちの神あなたはね、本来だったらより厳しい裁きを与えるところをね、軽い罰にしてくださって、逃れた者、残された者がもう一度やり直すことができるように道を開いてくださった。そんな神様の憐れみを受けた私たちがどうして昔と同じ間違いを繰り返すことができるでしょうか、ね、どうしてもう一度、ね、忌み嫌うべきですね、異教徒と隕石関係に入っていいんでしょうか。そんなことをしたら私たちは残された者としての存在意義を失ってしまう。そのように、ね、訴え、人々に訴え、神様の前に祈っていったってことですね。私たちは今新約の時代、ね、キリストの十字架によって全ての罪を許していただきますけれども、昔神学校の先生がよくこうおっしゃってた、ね、イエス様の十字架を罪の消しゴムのように考えちゃいけないよ、罪を犯しても十字架信じて、ああ許されますって。何回もですね、同じことやってるとだんだんだんだん十字架の意味が分かんなくなってくるって。それ以上に私たち気をつけなきゃいけないのは、この日本のカルチャーの中で、特にこの東アジアのカルチャーの中で、ね、いろんな組織においてやっぱり東アジアのカルチャーの中で、組織の中でうまくやろうと思ったら、親分子分の関係にうまく入らないと生きていけないんですよ。ね、やっぱり異教徒のですね、上司に適度に可愛がってもらえないと、面倒見てもらえないと、うまく協力関係築けないんですよ。そういう中で私たちは知らないうちにね、親分はイエス様であるということをボケてしまう。イエス様を親分とするんじゃなくて、この世の権力者を親分としてしまう。そういうことがね、エズラの時代にもあった。ペルシャの王様を親分としちゃいけない。 あくまでも神様が全てを支配しているんだということを言っている。そういう中でエズラ記10章の1節でいよいよすごいことが出てくるんですね。エズラは神の宮の前でひれ伏して涙ながらに祈り告白しているとき、そこに男や女や子供の大回収が集まってきて、エズラと一緒に民は涙を流して激しく泣いた。そればかりかそこにいるですね、エラム族のシェカンヤっていう人が、エラム族っていうのは帰ってきた中でも中心的な部族ですけども、そのシェカンヤっていうのはどういう人かっていうとね、シェカンヤの お父さんはエヒエルっていう名前がついてる。エヒエルっていうのはですね、10章26節を見るとなんとこのお父さん自身がですね、異教徒の妻をめとっていたということがここから見えるんだよね。だから父ちゃんがさ、異教徒の妻をめとっている、そういう中から、シェカンヤはその関係から生まれたのか、まあ、複数の奥さんがいただろうから、よう分かんないんだけど、まあ、とにかくですね、そういう中でシェカンヤが、こう、大胆にこう言った、ね。これらの外国の妻たちとその子供たちを皆追い出しましょうって、シェカンヤが提案したんです。立法に従ってそれを行いましょうって。ね。あなたは勇気を持って、それを主導すべきだって言ったんですね。それと同時にですね、捕囚から帰ってきた人々を3日以内に集めろって命令を出して、10章7節8節、ね。で、ちょうど集まってきたのは、第9の月の20日のは、実は、現代の私たちの暦でいうとクリスマス頃なんですな。とても雨が多くて寒い季節だった。彼らは、ね、寒さで震える以上に、恐怖で震えていた。ね、異教徒の妻を追い出しましょうっていう提案が通りそうだって。そこで祭司エズラは立ち上がって10章10節、ね、あなた方は神の信頼を裏切った異国人の女を妻にし、イスラエルの財家を増し加えた。この地の異国人の女から離れなさいと言って、全会衆は大声を上げて必ずあなたの言われた通りにしますと言った、ね、一部反対した人がいた。でも大多数のものがエズラの言う通り異教徒の奥さんを追い出すってことに同意して、そして調査チームが立ち上げられて2ヶ月もかけて調査して、そしてあの異教徒とね、結婚してる人の名前のリストがここに出ちゃうんですよ。もう大変だよね。そしてその最後、ね、44節を見ると、10章の44節ね。これは全てですね、異国人の女を妻にしたものであった。彼らの妻たちの中にはすでに子を産んだ者もいた。で、彼らは皆揃って、奥さんと子供を追い出すって決議をしちゃったんだよな。大変だね。でも実はね、この後ネヘミヤ記見るとね、また同じようにね、異教徒と結婚するって話が出てくるんだけどね。まあとにかく、まあ本当にこのね、堕落を食い止めようと思って必死の状況だったんですね。じゃあこれをね、現代新約の時代にどう適用するのかって、このあたりがね、本当にこの文脈をよく理解してない人はですね、こういうところはですね、あの未信者と結婚する人を除名するみたいな話に持っていくんで恐ろしい話なんですが、ね、あの私たち新約の時代は何かっていうと、コリント書、これはちょっと開いてほしいんですが、コリント第一の手紙7章、新約の335ページですね、第一コリント7章の12節、第一コリント7章の12節からのところで、これはね、あのもうすでに結婚してて、ね、片方の人があのいわゆる信者になった場合の例なんですけれども、パウロはね、ここで自分の言うことが明らかにエズラ記と、ね、エズラ記の記述と反するものだってことを分かってるから、ね、これは主が言うんじゃなくて私の個人的見解ですなんてわざわざ注意書きをしながらこう書いてあるんですね。 もし信者である夫に信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけない。また女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいると承知している場合は離婚してはいけない。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされている。また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされている。これはね、すごい記述なんですよ。旧約の時代はね、旧約の時代はあなた方は異教徒と結婚するとあなた自身が汚れるっていう書き方なの。それに対して新約の時代はあなたは異教徒と結婚しててもあなた自身が神のものとされてるから、あなたと契約関係にあるパートナーは未信者であっても聖なるものとされてるって話なんです。これが新約の恵みなんです。新約において私たちはね、まあ、厳密に言うとクリスチャンになったっていうより私たち聖霊を受けたものなんです。聖霊を受けたものがね、たとえ未信者と結婚していたとしても、あなたはその未信者との契約関係にあることによって、そのね、結婚した相手を聖なるものと見ることができるんだということなんです。ただこれは決してね、自動的にね、未信者の相手が救われてるって話じゃないんですよ。それは決して誤解しちゃいけない。この関係でね、よく引用されるんで、未信者と結婚することについてね、否定するときに、コリント第2の手紙6章14節、第2コリント6章14節で、不信者と釣り合わぬ首輝きを共にしてはいけませんって書いてある。これ気をつけなきゃいけないの、不信者とって書いてあるでしょ。不信者とってのはどういうことかっていうと、偶像礼拝を断固として行うもの、また信仰に反対するもの、それとはね、結婚ありえないって話。私たちの教会の中でね、未信者と結婚してる人は決してね、不信者と結婚してる人は誰もいない。不信者ってのは信仰を否定する人です。あなたの信仰を否定してね、もし教会に行き続けるんだったら離婚するなんていうような人間、そういうのを不信者って言うんですよ。そういう人とは一緒になりえないっていうことを言ってるんです。でもね、このコリント第一の手紙7章を見ると、相手がね、結婚を、あなたとの結婚を喜んでいるんであれば、その人は神の目から特別なものとして見られているんだ。でもね、一方で第一コリント7章の15節16節を見ると、ね、信者でない方が、ね、あなたの信仰を嫌がって離れていきたいっていうんだったら離れて行かせなさいってことです。これこういう感じにね、お前はいつまでも教会にこだわるのか、女なんだったら離婚してやるとか言ってね、一緒に暮らせないとか言ったら、どうぞ離婚したらいいよって話してる。だから信仰に反対しない限り一緒に、でも信仰に徹底的に反対して自分から去っていきたいというんだったら、どうぞ離婚しなさいってパウロは言ってるんです。そういう意味で、ね、パウロはとにかく神様との関係を、ね、夫婦関係に勝るものとするという点で、実は絵面記と同じなんです。ただ新約においては私たちは聖霊を受けて聖なるものとされている。たださっきのね、コリント書で言ってるのは、要するに、未信者の方が離れていたいと言うんだったら離れて行かせなさいっていう時にね、あなた方が夫を救えるかどうかわかりますか、妻を救えるかどうかわかりますかって書いてある。だからね、聖なるものとされてると言っても、相手がね、自動的に救われるって話は全然ないんですね。相手は自動的には救われないんです。でもね、信仰に同意している限りは、妨害しない限りは、一緒にいてその人は聖なるものとされているんだっていう不思議な書き方がされている。ですから私たちはね、旧約聖書の流れから見ていくときに、私たちの現代の時代が本当にね、一人一人のうちに信者である一人一人 うちに聖霊が与えられて、私たちが神の前に聖なるものとされている、その聖なるものとされていることの大きさのゆえに、私たちのパートナーとされた人も聖なるものと見られる、子供も聖なるものと見られるっていう大転換が起きているの。これは聖霊の技なんです。それがないとしたら、旧約時代と同じようにね、支配地の偶像を壊してね、未信者と結婚したらとんでもないと除名処分にするとかさ、そういうことをしなきゃいけなくなるんだ。そんなことやってたら私たちね、本当にクリスチャンとして世界に広がるってことができないんです。だからそういう点で旧約と新約のバランスをうまく理解していかないとね、大切かな。でそういう点で、ただ私たちはいろんなことで、ね、この世のカルチャーと衝突するときに、私たちはどっかで対決しなきゃいけないときはあるんだ。だからこの世と調子を合わせてはいけない、この世のカルチャーに飲み込まれてはいけない。日本の文化ってのは本当にね、信仰をダメにする同調圧力に満ちてるんですよ。どっかではっきりとそれはできませんと、私はクリスチャンですと明確に言うべき時があるんだ。でその時に実は神ご自身が私たちを守ってくださる、ね、私たちは自分の信仰を明確にするとあとは神様の責任なんです。私たちを守るのはそれをさ、人の前で信仰を隠してたら神様責任を負う必要はなくなるんだよ。堂々とね、どんな失敗してもいいから、ね、私はクリスチャンですと言って、そして対決すべきとか対決する。あとは神様の責任、ね。神様が守ってくださる。そういう形で、ね、この世のカルチャーに飲み込まれないように、大胆に生きていきたいと思います。お祈りをしましょう。天のお父様、私たちは本当に、この沼地のような日本文化の中に生かされています。知らないうちに本当に中心とすべきものを私たちは侵されてしまう、そういうカルチャーの中です。どうかそういう中で絵面記に書いてあるように明確にこの世との分離を明確に表すべき時があります。でもそれは旧約時代とは違います。偶像を破壊する必要もありませんし、未信者との結婚関係を破綻させる必要もありません。私たちは今のままであなたにお仕えすることができます。どうかあなたが私たちをそれぞれの場でお守りくださいますように。どうかいつでもどこでもあなたを主と告白して生きることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。